武井泉の赴くままに。さあ始まりました、第90回放送です。まずは1曲聴いていただきましょう。セックスレックスで Once Again。この番組は毎回様々なゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。はい、オープニングなんですけど、証拠りもなくまた肉離れ話をしたいんですけど、まあ多分というか絶対か、オンエアの頃には、配信の頃には全然治ってると思うんで心配はしなくていいんですけど、あれですよ、前回のただじゃ起きねえぞ話、転んでもただじゃ起きねえぞの続編的な感じになるんですけど、こう肉離れをして、やっぱ早く直したいんですよね。でネットを散々検索するわけですよ。どうやったら早く直せるかなっていうのを検索すると、まあ大体ネットで書いてあるのが、患部の血行を良くして栄養をたくさん送りましょうと。なのでたくさん栄養を取った方がいいんだなと。で具体的にはまあタンパク質ですよね。その肉体を構成するタンパク質をたくさん取った方がいいですよっていうのを書いてあったんで、まあタンパク質取ろうと思って、じゃあタンパク質何で取ろうよと思って、まあやっぱ肉じゃないですか、タンパク質といえば。で肉と思って安直なのが、まあもともと僕ステーキが好きなので、そう、怪我をして、まあ連休がたまたまあったんで、その連休中毎日肉食べてたんですよ。ステーキ食べてみたいな。である日ちょっとまあ怪我してて、なんですけど出かける用事もあって、出かける場所的にステーキ屋さんが近くにいなくて、ああどうしよう、でも肉食べなきゃっていうもう義務感なんですけど食べなきゃと思って車走らせてると、あの焼肉屋さんが見えたんですよね。まあ宝島っていう、うん、でおお焼肉肉食べられんじゃんと思って、何の疑問もなくそのまま一人ですよ、松葉沿いをついて焼肉屋さんに行って、食べ放題メニューを躊躇なく頼み、約1時間山中で肉を巻き続けること1時間ずっと食べてたわけなんですよ。ロースカルビ、ロースカルビ、ロースカルビっていうたまに鶏肉挟んだりしてね。でふと気づくと、あれ俺一人焼肉デビューしてるっていうことに気がつくんですよね。あいけんなっていう、一人焼肉これ全然いけんなっていう、こうまあ一般的に多分一人焼肉ってハードル高いじゃないですか。そのまあ例えばあるじゃないですか、一人で行けんのここまでだなラインっていうのが、まあファーストフード全然行けますよね、きっとね、皆さんね、マックとか、あとはまあ牛丼屋さん、吉野屋さんとかすき家さんとか、その辺全然行けます多分ね。あとまあ定食屋さんもまあ行けるとね、蕎麦屋さん、ラーメン屋さんもまあ行ける行ける。ファミレスになると多分ちょっと敷居上がりません、多分ね。まあファミレス全然余裕なんですけど俺はい。でその上の焼肉屋さんをね、ついにねデビューして、あれ一人焼肉全然いけんじゃんっていうのを、こうただでは起き上がんねえぞみたいなまあこれからきっとね、僕ねこう肉食べたくなったら一人焼肉行くんだろうなっていうことを、まあ彷彿というか予感させるような感じになっていきました。はい、寂しくなんかないよ。はい、ということで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にある メッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは武井泉の赴くままに、今回も赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、ゲストコーナーなんですけれども、前回に引き続き土浦演劇大作戦の主催の福田さんにインタビューしてきた模様を音源としてお送りしますね。前回の続きからになります。では音源どうぞ。
演劇フェスやりたいなって、誰ともなくつぶやいたら興味ありますっていう反応が返ってきて、
意外とやっぱやりたかった。
そうですね。だからうちみたいな弱小団体のつぶやきにこんなに反応してもらえるとはというところがすごいあって、
はい、意外とだから多分ないんですよね、こういう機会って。単独での公演っていうのは結構見かけるけれども、こういうのないから、そうチャンスをやりたいっていう人も多かったのかなと。
そうですね。なんで、まあ、本当にびっくりっていうところが、っていう
だからそのまあ俺としては、もう、まあ、虹色の箱舟さんは新規なので、まあ初めて聞くんですけど、他の団体さんはもう、もう名前を聞けばああっていうのなので、それで楽しみなんですけど、はい、これだからお芝居を全然見たことない人がぜひ来てほしいなっていう、
そうですね
茨城にはこんな団体がたくさんあってっていうのね。
そうですね、それはありますね。せっかくすごいメンツが揃ったので、まあマナフェスタっていうのはさっき言ったみたいにその文化祭みたいな、他の、まあ、団体さん見に来たような人たちもいるので、なんで、まあ、一般の人にも見てもらいたいなというのが、そういう機会があるかなというのがありますね。
そうなので、ぜひぜひ、お芝居のような好きな人も、ね、この名前聞いただけで来たいっていう人は絶対いるだろうし、そうじゃない人もこれコンパクトにいろんな団体が見られるっていうのは強みっていうか楽しい、
そうですね。
でその中で好きな団体を見つけてね、その団体さんをまた改めて追いかけるとか、
そうですね、
っていうことも、まあ、あとは団体さんだけじゃなくて、あの人面白いよねとか、
ま
あ、今回そのルート6さんとかにニッツの池田さんとかが出てたりもするので、そういうのを見て、あの人面白いよねって、その役者を追いかけたりとかっていうのも、ね、この演劇の界隈の面白さでもあるの で、
そ う、 です、
ね、そういうのも見つけてもらえると楽しいなと思いますよね。そういうきっかけとしてとっても素敵な企画だなと、
ここからまたなんか他のとこ見に行こうかなとか思ってもらえると一番いいですよ ね、
ね、そうですよね、まあ、そうは言ってもなかなか今度福田さんの方も主催としてこうまとめ上げるのがなかなか、これから、これだけ個性のある団体だと、それもまた、
ね、どうなるんでしょうねって、すごい他人事ですけど、どうなるんでしょうね、
どうなる
ん
でしょうね、
まあね、そうですね、難しいですよね、まあ、ただ、皆さん、割とその、まあ、達者でいらっしゃるというか、皆さん、場数を踏んでいらっしゃって、非常に良い作品を作って行かれる劇団さんばっかりなので、まあ、逆にこっちがもう胸を借りるような感じで
そうか、先ほど、そう実はね、この音源収録の前にリュートロクさんのお稽古を少し拝見させてもらったんですけども、どうなんだろう、ルートロクさんのだけ言うのもエコフィーキみたいになっちゃうんですけど、僕は、なんか面白いんだなと。
あ、本当ですか。
言いませんけど、見てくれるお客様のために、ああと思って、なんか、まあ、ちょっと演劇大作戦から外れますけど、 その、なんだろう、こう、自分が関わらない作品を演出している人がいて、うん、お芝居している人がいるっていう光景を客観的に見るっていうのは、それがとっても楽しくて、
あ、なんとかわかります。
そうそうそう、分析をしながらみたいな、うん、すいません、大家さんの方、ちょっとそれますけど、すごく演劇人としてのお話になっちゃいますけど、
こうやってやるんだみたいな。
そう、あとは、そう、例えば福田さんだったら、もう客観的に見て、そのあ、すごく丁寧に、そのあの手この手の鐘を鳴らしてるか、どう腕が響くかなどを考えながらやってるかな、この人は。
ありがとうございます。
そういう風なのが見られて、だからきっとこの演劇大作戦も、すごくいろんなところに気を配りながら出ていくんだろうなっていう。
ハードル上がりましたね。今ね、すごいハードル上がりました。お前
このところも見抜けられるなというところではありますね。
はい、ありがとうございます。
そんな土浦演劇大作戦なんですけれども、え、日程の方またエンディングで、詳細は言いたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、せっかくなんで福田さんの口からも、
はい、
詳細を言っていただけたらなと思います、
はい、
日程等と場所
を、はい、今年2018年10月28日の日曜日ですね、
はいはい、
茨城県県南障害学習センター商工座室1ということで、
はい
はい、場所はですね、土浦駅の西口の目の前ですね。
もうすぐなんですよね。
そうです、
土浦駅で常磐、はい、常磐線とは限らない、あ、常総線、
常磐線しかないですね。
常磐線、うん、
はい、
降りて、もう割と目の前にあるんで、アクセスがすごいいいんですよね。
そうですね、もうすぐ目の前なんで、あの、うん、土浦市役所の建物の5階なんで、
はい、そうなんですよね、はい、なので、茨城交通の便がっていうことも全然なく、
そうですね、
お手軽にお芝居をたくさん見られる機会なんですよね、
はい、
はい、そしてお時間なんですか。
あ、そうですね、12時会場の12時半開演ということで、
はい、はい、
入場無料ということです、
ね、入場無料、
はい、あとですね、はい、あの、そうです、地味に企画をやってまして、
はい、
オリジナルステッカープレゼントというのが出まして、
チラシに書いてありますよね。
はい、そうなんですよ。
何なんですか？
これはですね、はい、メールで応募してくれた方先着20名様にですね、
はい、
ステッカーをあげますよと、いう企画です。
あれさ、見に行きますよっていう意思表明とかではなく、ステッカーくださいっていう。
あ、そうですね。で、ステッカーあげるのが、
はい、
現地なので。
あ、そっかそっかそっか。はい、
やらしい作戦なんです。
いやいやいや、やらしいって、はい、この辺りもチラシに書いてあるので、はい、これ画像を載せるとともに、
そうですね、
これ QR でいけるのか。
あ、いけますね。あ、メールが、うちの劇団のメールに、
はい、
ステッカー希望ということで、
はい、
あと本部の方に、お名前を入れていただければ、
はい、
当日現地に来ていただければお渡しできると。
20名様ということで、
20名様、
はい、はい、皆さんいち早く
どしどし
どしどし、ね、どんなステッカー、はい、ステッカーのデザインって、
これから
そうです、はい、皆さんお楽しみにしてください。
ツイッターや何かで、
はい、なので2018年10月28日ですけれども、
はい、
茨城県県南障害学習センター商工座室1ですね、はい、皆さん、これだけの、なんだろう、すごく贅沢な団体が集まったイベントを入場無料で見られるっていうのは、正直言ってなかなかない企画だと思うので、
そうですね、
はい、ぜひぜひこの日は皆さん当日開けて、
そうですね、変なルールも作ったんで、
変なルールそのあたりもね、見てもらいながらどう作るのかなとか、
ちなみに、はい、最初4時間っていう区切りだったんですけど、ちょっと伸びましたいろいろお話をご相談させていただいて、
はい、
はい、
そうなんですね
そんなこともあります
、はい、わかりました、はい、ということなので、この面白い演劇フェスになりますかね、は
い、
ぜひ皆さん、チラシにお越しください、
はい、
はい、よろしくお願いします、はい、福田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。また詳細をエンディングで述べていきたいと思いますので、皆さん番組を最後までお聞きくださいね。それではこのあたりで一曲聴いていただきましょう。豆二つでランドスケープ。
迫り来る国道をひたすら東へと急ぐさ、yeah、 お互い言葉も少なげに、ただ風が過ぎる中で息をしていた。いくつも街から街を通り抜けて、たくさんの人たちを見てきたよ。そして変わらない眼差しのあなたと世界の果てを見に行くのさ。伸びる灯火に旅を委ねて、今宵も遥かを目指す船がある。くるくる回る、それはメランコリックなシルエット。くるくる回る、それはそれはメランコリックなシルエット。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、こんにちは、 DJ OG です。 DJ OG のつれづれ OG 日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事を、そこはかとなく駆けつくれば怪しいこそ物ぐるおしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いあり、ラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや
ー。ミュージックゼロチャンネル
自由時間のコーナー。はい、自由時間のコーナー、ちょっとしたテーマを持ってのらりくらりと、僕なりの視点で話していこうかと思うんですけども、今回、テーマというか題材というかは考えるというかね、この間ネットを検索していたらちょっと面白いブログを書いている方がいて、まあちょっとお名前までは忘れちゃったんですけど、どんな内容かというと、意識は素粒子である。難しいですね。はい。ブログの内容なんとなくかいつまんで話させてもらうと、意識ってあるじゃないですか、人の意識。まあ喜怒哀楽とか簡単に言えば、そういった意識には素粒子、意識は素粒子という物質であると言うんですね。その素粒子、物質、フォトン、光子であると言うんですよ。で、物質であるからにはエネルギーを持つと。で、他に、そのエネルギーは他の物質に干渉する力があると。もう何言ってるか分かんないですよね。まあ、簡単に言うと、そうだな、めっちゃ、喜んでいるの周りにいると、なんか自分も嬉しくなったりしません？めっちゃ怒ってる人の近くに寄ると、なんか嫌な気持ちになりません？それっていうのは、そのめっちゃ喜んでる人から喜びの意識の素粒子がめっちゃ飛んでるんですよ。その素粒子を受けた自分が、その飛んできた素粒子によって、自分の細胞の中にいる素粒子が振動して、そちら側に感化されている。さあ、難しいかな。まあ、何が言いたいかと言いますと、これって芝居でもそうなのかなと。まあ、結局お芝居の話になるんですけども、なんていうのかな、役者、まあお芝居って、例えば喜怒哀楽のお芝居ってあるわけじゃないですか。その中で役者がそこの感情に染まりきらない場合、 うまく体裁だけ保ってうまくセリフを言う、うまいなんか語調とか語感でセリフを言う、表情をうまく見せるとかをやった場合はお客さんにそこまで多分ね届かないんですよ。まあ僕はですけど、伝わってこないんですよね、その体裁だけ上っ面だけやってるお芝居を見ると。けれども役者がちゃんとその喜怒哀楽に感情が迫るとその意識が素粒子が自分に飛んできて振動するわけですよ。で心が動くと。なのでまあお芝居をよく見る人、よく見ている人にしかもしかしたらこの感覚はわからないかもしれないんですけれども、なんだかわからないけどすごかった、なんかわからないけど感動したって言えるお芝居、多分それなんですよね。役者が本気でこう心を動かした時に意識を飛ばして素粒子が飛ぶというところで感化されるっていうものなのかなと思っていて、で極論何が言いたいかというと、その僕はそちら側の役者になりたいなと思っていて日々芝居をしているというところに着地させたいわけなんですけども、世の中上手い役者さんってたくさんいるんですよ。うまくセリフを言える役者さん、うまく自分の体を使ってその感情側にその体を動かしていける役者さんってたくさんいるんですけれど、なんだろう、伝わってくる役者さん、理屈なく心が動かされてしまう役者さんって意外といないんですよね。そうで、そのうまくセリフは言ってないけれども、うまく体は使えてないんだけれども、なんかあの人の芝居には心動かされるっていう役者さんもやっぱりいるんですよ。僕はそちら側になりたいなと思ってその日々努力をしているというか、まあだからある種上手くなることを放棄している側の人間ではいるんですけども、まあ結局ねこれもねお芝居を見る人じゃないとわからない感覚なんですけども、同時に例えば映画とか、ドラマとかそれって、音楽の演出効果だったりするところで泣かせに来たり喜ばせに来たり感動させたり、あとはセリフの言い方とかで来てると思うんですけども、お芝居は本当生の人間のそこにいる確かにいるエネルギーがバシバシ飛んでくるんですよね。そのちゃんとできてる役者さんをと対峙した場合なんですけども、それがお芝居でしか味わえないことで、一度その目の前で確かに生きている人が発してるエネルギー、まあ多分スポーツもそうなのかな、きっとね、スポーツもその目の前で一生懸命躍動してる選手、本気で勝ちにいってる選手の躍動感を感じた時に心が動かされるっていうところがあるので、スポーツ観戦もきっとそういう面白さがあるんでしょうけれども、きっとそれと似たものなんですよね。演劇特有の感動とか心が動かされる感じっていうの、あれはぜひね演劇見たことない人に味わってもらいたいなという感動で、一回味わうとね病みつきになるんですよ。すごいなって、その心が震えるというか、まあ、何が言いたいっていうと、みんな芝居見ようっていうところなんですけども、その映画面白いんですよ確かに、ドラマとかも面白いんですよ。 DVD 借りてみるのもすごく面白いんですけど、生の人間が発するエネルギー、意識、素粒子ってすごいんです本当に。それが声を出して声を大にしていたい、演劇という文化を広めたいなというのもありまして、なんか長々と素粒子から因果関係を結びつけて話してきたわけなんですけども、ね、この素粒子、意識は素粒子であるっていう話っていうのは、まあ他のことでもいろいろ応用が効くので面白いんで、興味のある方は簡単素粒子、意識とかで検索していただけると、そういったブログに飛びますんで、一度読んでみると面白いかもしれません。自分の日常の生活の中でも応用の効くような話だったりもするので、読んでみたらいいのではないかなと思います。そして、結局のところ、みんな芝居見よう。ほんと。面白いから、多岐にわたる年齢の人が、すごく長い間稽古をして、頑張ったものを、例えば、1回90分の公演とかで、発揮するその姿はとても感動できるものなので、ぜひ皆さん芝居を見ましょうという時間でした。はい、以上自由時間のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングは、リラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどを、ゆりねの作った歌に乗せ、まったり、ゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内では、セロトニンのこととか、心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、告げ発泡仕込め。滑り落ちる笑い声、そんなどうでもいいのなら、お望み通り踊ってるわ。つまらないものですが、陰り満ちる泣きまで、そんな茶番でいいのなら、好きなだけ食べててよ、ごちそうさまを。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、告げ発泡仕込め。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。じゃあこの時間でゲストコーナーでも紹介しています土浦演劇大作戦の詳細を述べていきたいと思います。まず土浦演劇大作戦日時なんですけれども、2018年10月28日の日曜日、開演が12時半となっております。会場は12時からになりますね。場所なんですけれども、茨城県県南障害学習センター小講座室1ですねになります。こちら入場が無料になっています。この茨城県県南障害学習センターですねなんですけれども、土浦駅を降りていただきましてすぐの場所にあるので、交通のアクセスがとてもいい場所にありますので、そのあたりが気になるなっていう方も全然気兼ねなく、会場の方へ足を運んでいただくことができます。そしてですね、この企画なんですけれども、県内をで名を馳せている本当に面白い劇団が集まっています。お芝居を見たことない人にぜひとも本当に足を運んでいただきたいイベントになっています。これだけの劇団さんが集まって県内で、フェスをやるということは、きっとこれから先もそうはないだろうなという企画なので、このフェスを通してお気に入りの劇団さんを見つけてもらい、もしくはお気に入りの役者さんを見つけてもらって、その役者さんや劇団を追いかけるのも面白いのではないのかなと思います。はい、ぜひ10月28日は土浦の方へ皆さんお越しください。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。はい、今回と前回に続きね、初めての〇〇的なことをやったわけなんですけれども、あとは一人〇〇ですかね。リスナーさんのそういうのもちょっと聞いてみたいですね。例えば一人〇〇はいけるけどこれはちょっと無理とか、この間一人まるまるしてきましたどうよとか、そういうのもメッセージいただけたら面白いかなと思っています。メッセージどしどしくださいね。はい、ではエンディングのご挨拶いきましょう。リスナーの皆さんも一緒に行きましょうね。そう、それとアシスタントの件なんですけれども、次回配信あたりちょっと動きがありそうです。そのあたりも楽しみにしていてください。それではエンディングいきます。エンディングのいつものコールいきます。いきますよ、せーの、赴くままに。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。